今週も皆さんとご一緒にヨハネによる福音書から、主のメッセージを聞いていきたいと思います。最初にも言いましたが、今週は受難週にあたります。今日がちょうど日曜日ですから、主の日曜日と言いまして、まあ、もうすでに、皆さんと一緒にヨハネの福音書でも学びましたけれども、ユダヤ人たちがですね、主の枝を振りながらイエス様をエルサレムにお迎えしたというね、その日なんですね。そしてこの週の金曜日にはイエス様はもう十字架にかけられるというですね、まあ、そういう意味で、受難、苦しみを受ける週ということで、キリスト教の暦の中でも、まあ、1年の中でクリスマスとともにですね、大事な、週の一つということでもあります。そしていよいよ来週の日曜日は、キリストの復活をお祝いするイースターということになりますね。日本ではそれほどあのクリスマスほどに有名ではないですけれども、まあ、最近は少しいろんな、なんかあの商売の中でもですね、イースターというのが言われるようになりましたが、教会の中ではイエス様の復活を祝う特別な日でもある、まあ、しかし毎週日曜日に礼拝をするということも、実はキリストが日曜日の朝、復活をしたというね、まあ、そのことを記念して、礼拝してますから、そういう意味では、教会は毎週、イースターをお祝いしているということもできるんだろうと思いますね。まあ、今日はその受難週の中で語られたイエス様の言葉から、皆さんと共に主のメッセージを聞いていきたいと思います。ヨハネ福音書の14章の12節から17節。はっきり言っておく。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。以上です。まあ、先週からこのヨハネによる福音書の14章に入りました。この14章、続く15章、そして次の16章にわたる3つの章は、不安と恐れに陥って心を騒がせていた弟子たちを慰め励ますためにイエス様が語られた言葉であるということは、まあ、先週皆さんと一緒に確認しました。どうして弟子たちはこの時心を騒がせていたのか。それは先週も言いましたが、イエス様がいなくなってしまうと聞いたからですね。イエス様が死んじゃう、ね、自分たちを見捨てて行ってしまわれる。イエス様は一体何をなさろうとしているんだろうか、私たちには分からない、まあ、そんな思いに弟子たちは心を騒がせていたわけですね。まあ、しかしこれも前回皆さんと一緒に見たところなんですけれども、実はこの時この弟子たちの恐れと不安は、このイエス様の言葉をですね、イエス様が語られた教え、言葉を彼らが正しく理解していない、あるいは誤解し、まあ、思い込みでいたところ、そういうところによるのが大きな原因だったということもご一緒に確認したところだったですね。それはあの弟子のトマスやフィリポがイエス様に対してした質問、ちょっと愚かな質問って言いましたけれども、そのところからも彼らがいかにイエス様の言葉を理解していなかったか、悟りに鈍いものであったかということを見たわけなんですが、このことはとても大事なことを私たちに教えていまして、皆さん、クリスチャンとしての信仰、私たちの信仰の土台あるいは根拠はどこにあるでしょうね。私たちの信仰の根拠、ね、誰かにね、皆さんがあなたはこれをね、イエス様を信じてるっていうことを、その根拠はどこにあるの、それが正しいって根拠はどこにあるのってね、皆さんがもし聞かれたらどう答えるかっていうことになりますけどね、意外に難しいというか、ただ信じてるとしか言いようがないところかもしれませんけれども、私たちの信仰の根拠は聖書の言葉なんですね。この聖書の言葉、これは神が私たち人間に語りかけてくださった神の言葉であって、私はこの聖書を神の言葉として信じますという、それがクリスチャンにとっての信仰の根拠、土台なんですね。 それを証明しろって言ってもそれはもうどうしようもないんですけども、ただ聖書が神の言葉であると書いてある、その通り私はそれを信じています。それが私たちにとっての信仰の根拠、信仰の土台ということになるわけですが、そういうことからすれば私たちは聖書を正しく理解し受け入れ、そして信頼することによって初めて信仰は始まるということですね。信仰が深まるのも成長していくのもやっぱり聖書の言葉を抜きにしてはありえないと言っていいでしょうね。裏を返せば、もし私たちが聖書を正しく理解していなければ、あるいはたとえ理解してもそれを受け入れることがなければ信仰は始まりません。当然深まることも成長していくこともありえないと言ったらいいでしょうね。イエス様はこの時愚かな質問を繰り返す弟子たちに対して、イライラしたり呆れ返ったりするというようなことは全くなくてですね、どこまでも丁寧にあるいは熱心に心を込めて彼らの質問にまたそれ以上に答えられました。それは何とかして弟子たちがイエス様の言葉を正しく理解し確かな信仰を持つこと、持つものとなるため、一生懸命イエス様は彼らに語りかけた。もったいないほど私たち人間に関わってくださり、私たちのと対話をしてくださる方だってね、ある神学者の言葉も引用しましたが、そういう姿がこの14章、15章、16章には特別に格別に出ているということですね。イエス様は強い期待と深い忍耐を持って弟子たちに、そして同じイエス様を信ずる私たちにも語りかけてくださるお方だということです。今日学ぶこの12節ではイエス様は冒頭にはっきり言っておくって言われてますね。実はこのはっきり言っておくっていうのはヨハネの福音書に何度も出てくる言葉で、ヨハネの福音書特有のイエス様の言葉なんですね。他の福音書には出てこない。原文では実ははっきり言っておくっていう言葉と随分違って、アーメン、アーメンって、アーメンが2回繰り返されているところなんですね。ギリシャ語で見るとね、新改訳聖書ですと誠に誠にあなた方に言いますって翻訳されていて、こっちの方がこの箇所に関して言えば原文に近いなと思いますが、とにかくイエス様はこのアーメン、アーメン、はっきり言っておく、これによってこれからとても大事なこと、大切なことを述べますよという、注意を喚起する意味でこういう言葉を語られたと言われているところなんですね。私がこれから語る言葉はとても大事なことを言うから、よくよく心して聞きなさいっていうね、そういう思いでアーメン、アーメン、はっきり言っておくとイエス様は語られた。じゃあイエス様はここで一体何を語られたんだろうか。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからであるって言われてますね。さあ皆さん、先ほども言いましたが、この14章、15章、16章はその落胆した、あるいはこの心を騒がすその弟子たちをイエス様が慰め励ます言葉だっていうことなんですが、なぜ今読んだこの言葉が弟子たちにとっての慰めとなり励ましとなるか、皆さん分かりますか。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。もうピンときていらっしゃる方もおられることと思いますけれども、これまではイエス様はいつも弟子たちと共におられました。困難な時にはいつもイエス様が弟子たちの先頭に立ってですね、あらゆる問題を解決してくださったね。多くの病を癒し、多くの悪霊を追い出し、あるいは権力者や、時のね、そういった宗教家たちが、難しいこう質問をしてきたり、あるいはこう糾弾してきたりした時にもイエス様はこう 前面に立ってですね、見事に完璧に、その攻撃に対処してくださった。そのイエス様が間もなくいなくなってしまう、これは弟子たちにとっては大変なことですよね。イエス様なしで私たちはこれから一体どうやって行ったらいいんだろうかね、イエス様なしでは何もできないじゃないだろうか、今までやってきたことは全部無駄になってしまうんじゃないだろうか、彼らはそういう思いで心を騒がせていたわけですね。しかしイエス様はここで、いやそうではないということをはっきり弟子たちにこの言葉で宣言されたと言っていいですね。私が父のもとに行ってもあなた方は私が行う技を これからも行い、いやそれよりももっと大きな技を行うようになるんだよということをイエス様はここで語られた。ね、リーダーを失って、ああもうこれから全部先細りじゃないだろうかってね、全部ダメになって消えてしまう、なくなってしまうんじゃないだろうかって、そういうまあ思いに陥ってたわけですよ。でもイエス様は、いやいやそうじゃない、これから先は先細りどころか末広がりなんだって、ちょっと古い言葉ですけどね、あなた方は私と同じ技を行い、いや私よりももっと大きな技を行うようになるんだよと、私が天に行くとそういうことが始まるんだよとイエス様はここで彼らに語りかけてくださったということですね。具体的には彼らもこの弟子たちもイエス様が多くの病を癒したように多くの病人の病を癒し、また多くの悪霊を追い出す、そういうことを弟子たちもなすということですね。さらに言えばもっと大きな技というのは何かといえば、イエス様が活躍していたのは主にユダヤ、サマリア、そのガリラヤというね、イスラエルの国にとどまっていたわけですが、弟子たちはそのイエス様の行動範囲をはるかに超えてですね、エルサレムから始まってユダヤ、サマリア、ガリラヤ、そしてそれを超えて全世界、地の果てに至るまで福音を述べ伝えるようになった。その働きは2000年経った今でも全世界に広がっているわけですね。そのようにイエス様の範囲をはるかに超えて大きな技を弟子たちは確かにするようになったっていうことですね。そのことをイエス様は前もって彼らに、この意気消沈している彼らにですね、そういうビジョンを与えられた、そういう夢を与えられたと言ってもいいかもしれませんね。私たちは皆そうなんですが、心に描く絵によって影響を受けます。心にどんなイメージを浮かべているか、それによって私たちのその思いというのはですね、嬉しかったり、あるいはしょげていたりとかですね、関係しているわけですね。私たちはみんな、常日頃何を思い、何を考え、どのようなビジョンを心に描いているかによって生活、人生に影響を及ぼす、そういうふうにまあ作られているようですよね。で、そういう意味では常に神に心を向け、またいつも神の御言葉によって私たちの思いをいっぱいに満たしている、そのことによって神様からの素晴らしい絵をいただいてですね、ビジョンを、夢をいただいてですね、心と思いをいっぱいに満たしていくというのはとても大事なところなことなんだろうと思います。旧約聖書の箴言というところにこんな言葉があります。週報にも入れておきました、皆さんご覧ください。箴言の4章の20節から27節を読みます。我が子よ、私の言葉に耳を傾けよ、私の言うことに耳を向けよ、見失うことなく心に収めて守れ。それらに到達する者にとってそれは命となり、全身を健康にする。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。曲がった言葉をあなたの口から退け、ひねくれた言葉を唇から遠ざけよ。目をまっすぐに前に注げ、あなたに対している者に眼差しを正しく向けよ。どう足を進めるかをよく測るなら、あなたの道は常に確かなものとなろう。右にも左にも偏ってはならない。悪から足を避けよ。特にこの真ん中の23節の言葉はね、とても皆さん有名な言葉で大事な言葉ですから、皆さんもぜひ暗唱していただきたいと思いますが、ここだけは一緒に皆さん読んでみましょうか。23節、はい。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。いい言葉ですよね。命の源って皆さんどこにあるかって、心だ。その心に私たちが何を思い描いているか、それによって私たちの生活、人生というものが大きく左右されていくということですね。この時弟子たちはイエス様いなくなっちゃうということで、本当にもうこれから先細り、自分たちのグループはもう消えてなくなってしまうだろうってね、いや下手したら殺されるかもしれないっていう、そういう恐怖を覚えていた。そんな彼らにイエス様は、いやあなた方は私が行った後も私と同じ技を行い、いやそれ以上にもっと大きな技を行うものになっていくのだ、そういう群れになっていくのだ、イエス様はビジョンを与えてくださった。これは今でも同じことをイエス様は私たちにしてくださる。今週1週間皆さんは何に心を向け、何によって心と思いをいっぱいに満たすでしょうかね。何よりも誰よりも主に目を向け、 主の御言葉によって心と思いを満たすならば、私たちの心は守られ、そして決して弱り果てることはない。御言葉に約束されている通りですね。もしあなたの心が、皆さんの心が今弱っていたり、あるいは恐れていたり、あるいは時に不安に陥ったり、あるいは何かこう後ろめたい思いにね、苛まれているようなことがあるとしたら、私たちは改めて主に心を向け、主の言葉によってしっかりと心と思いをいっぱいに満たす必要がある。そういうことのためにも礼拝があり、兄弟姉妹との交わりがあり、あるいは日々のディボーションというのがあるんですね。これ何度も何度も今年になってしつこく言ってますけど、具体的に礼拝、あるいは兄弟姉妹との交わり、そして日々のディボーションというのを全く抜きにしたら、どこで私たちは主に心を向け、主の御言葉をに目を、向ける時間がどこであるか考えてみるとないですね。やっぱここを大切にすることが何より大事ってことですよね。みんながみんなね、聖書を学ぶ学校に行けるわけじゃありませんし、やっぱり具体的に本当にこう毎週1週間の週の初めにこう礼拝があり、また何かこう兄弟姉妹との交わりがあり、そして毎日のその短い時間、時間の長さはね関係ないと思うんです。ただ本当に主の前に心向けるっていうね、日々の個人的なディボーションの時間、そういう時間を大切にしていくこと、これは義務じゃないんですね。私たちの命が守られるための本当になくてはならない大切な時間だということですね。そして喜びの時間であり、平安の時でもある。そういう意味でこの時を大切にしていきたいと思いますね。さて、イエス様はこれに続いて次のように言われました。13と14節。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。まあ読んだだけで嬉しくなる言葉ですよね、こういう言葉はね。まあこれはいわゆる祈りの勧めと言っていいと思いますね。イエス様は弟子たちがイエス様の名によって祈る願いを何でも叶えてあげようと言われた。しかも13節と14節で2回同じことを繰り返してますよね。まあそれほどキリストの弟子にとって祈りっていうのは大事なことだっていうことですよね。祈りなくして私たちは何もすることはできない。実はこの祈りの勧めは前の節で言われたことに関係してますね。こう文脈ってとても大切なんですが、イエス様は失望落胆に陥っている弟子たちに、あなた方は私の技を行い、それよりもっと大きな技を行うようになると、まあ、そういう励ましをくださったわけですが、それはある意味弟子たちにとってはね、ちょっとこうびっくりするというんでしょうかね。そんなこととてもできない、失望落胆してるわけですからね。あなた方は私よりもっと大きな技をするって、そんなできるはずないですよと思ったかもしれない、でもイエス様はここで私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう、私の名によって何かを願うならば私が叶えてあげようって2回繰り返した。つまり私の技を行う、私よりもっと大きな技を行う、それは祈りによって、祈りを通して可能になるということをここで教えたということですね。もちろんあなた方の力や努力によってなす技ではないのだ。私に信頼しなさい。私に祈りなさい。私の名によって祈りなさい。そうすれば私よりももっと大きな技をあなた方はすることができるようになるのだ。確かになるのだ。そういう約束としてイエス様は語られたに違いないと思いますね。弟子たちは弱くて不完全なものでしかありませんでした。しかし彼らがキリストにより頼み、キリストの御名によって捧げるならば、祈りを捧げるならば、それは決して無駄に終わってしまうようなことはない。イエス様が私たちのために取りなし、その願いを必ず叶えてくださると約束してくださっている。その約束をしっかり心に受け止めて祈るときに、その祈りを通して神が御業を行ってくださる。イエス様がその祈りに、願いに応えてくださるということですね。もちろんここで言われているこの何でもっていう言葉ね、何でも叶えてあげるっていうとね、嬉しくなりますけど、私たちのどんな身勝手な願いでも叶えられるってことじゃないですよね。自動販売機じゃないですかね、神様はね。お金入れてボタンを押せばいつでも出てくるっていう、そういう存在じゃない。神様は私たちを愛してくださる、私たちのを祝福してくださる神様ですから、私たちにとって益とならない、いやもっと言えば害となるようなことを 決して神様はなさるはずがない。そういう意味で私たちの祈りはですね、神様の前にこう吟味される必要があるわけで、神様の御心にかなう、つまり私たちにとって益となる願いを神様は必ず叶えてくださる。特にこの場所では先ほども言いました、私よりもっと大きな技、神の国の拡大というね、そういう技において、イエス様は私の名によって願うことは何でも叶えてあげようと約束されたと、そう捉えるのが一番ふさわしい解釈と言っていいと思いますね。まあ、しかし実はこのことについて一人の神学者がですね、こんなことを言ってるんですね。ちょっと読んでみたいと思いますが、多くの誠のキリスト者があまりにわずかしか手に入れていないのはどうしてなのだろうか。彼らが天国への道すがら足を引きずり嘆きながら進み、あまりにわずかの平安しか楽しむことがなく、キリストへの奉仕においてあまりにわずかの力しか示すことがないのはどうしてなのだろうか。ちょっと興味深い質問ですよね。この人は自らこう答えます。答えは単純明白である。彼らは求めないから手にすることがないのである。彼らはわずかしか求めないからわずかしか得られない。彼らは主に向上、まあ、成長ですね、向上を与えるよう求めないから向上しない。私たちの無気力な願いが私たちの無気力な振る舞いの理由なのである。私たちは主の上に難従しているのではなく、自らの上に難従しているのである。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。詩篇81篇10節という言葉を忘れることのないものは幸いである。多くのことをキリストのために成し遂げ、この世に自らの刻印を残すものは皆多く祈ったものであることが知られるであろう。とても考えさせられる言葉ですね。まあ、しかしそれにしても皆さんどうなんでしょうね。なぜ多くのクリスチャン、私たちも含めてと言わざるを得ないかもしれませんが、なぜ多くのクリスチャンがわずかしか求めず、またわずかしか祈らないんでしょうか。どう思いますか。いやー、私は十分祈ってますってね、言えたらいいんですけどね。やっぱり祈りが足りないって実感してる人多いと思うんですね。いやー、本当に祈りって難しいと思ってるクリスチャンも多いと思います。なぜ、キリストを信じているのは間違いないんですが、そのクリスチャンがわずかしか求めずわずかしか祈らないのか。ある意味でそれは、まあ、それほど本気で神様を信じていないと、もともともないような理由もありますが、まあ、そういうことも言えるのかもしれませんが、もう一つ、私たちがそれほどですね、切羽詰まってはいない、切羽詰まってもいないし、それほどまたある意味でこう絶望しているということもない。だからあまり必死になって祈るっていうところまでいかないんじゃないだろうか。そういうことが言えるのかなという気もしますね。宗教改革を起こしたルターという人はよくですね、大胆に生きるっていう言葉を使ったのだそうですね。中でも特にルターはですね、非常にこれ興味深い言い方ですけど、大胆に絶望せよという言葉を言ったって言うんですよ。すごいこと言う人だなって思いますね。大胆に絶望せよ、絶望せよってね、神様を信じてる人にね、絶望せよって何だろうかって思うところなんですけれども、ルターは絶望せずにいられなかったら絶望したらいい、大胆に絶望したらいいって言った。実は私たちの問題は、この大胆に絶望もすることができないというところにあると言えるのかもしれませんね。いつも何かと中途半端、どっちつかず。だからこそ何かこう本当の意味でこう問題がはっきりと解決していかない、道がこう開けていかない、そういうことがあるんじゃないだろうか。もちろんここで言う大胆、この大胆に絶望するっていうね、この大胆さっていうのはね、肝っ玉が座ってるっていうようなね、そういう意味ではもちろんないですね。開き直ってね、何でもいいからもう、言ってしまうっていう、そういうことをまた誇るようなことではもちろんないわけですが、心を騒がせるなと言われたイエス様の言葉に全てを委ねる大胆さ、全てを委ねる大胆さ、これがなかなか持てない。中途半端なんですね。あるところは委ねるけど、あるところはしっかりキープしてるっていうね。 そういう意味で私たちは絶望はしていない。どっかで自分で何とかしようと思っているところがあるんじゃないだろうか。だから全てをお任せするというところまでいかない。だからわずかしか求めない、わずかしか祈らないということになってしまうということなんじゃないかなってことですね。イエス様はここで弟子たちが、そしてキリストを信ずる私たちもそうですが、本気で求め、本気で祈って、そしてイエス様ご自身よりも大きな技を文字通り世界中で展開していくために大事な約束をもう一つ、この箇所ですね、今日の箇所で弟子たちに、私たちにしてくださってるんですね。それが、まあ、その後に書かれてあるこの別の弁護者と言われている聖霊の約束なんです。もう一度読んでみたいと思いますが、15節からですね、16節と17節、16、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。実は今日何度も言ってますが、14章から16章のイエス様のこの慰め励ましの言葉、この中で14章でも15章でも16章でもイエス様は聖霊について語ってるんですね。福音書の中でイエス様は聖霊について直接語るというのはヨハネしかないと言っていいでしょうね。しかもこの14、15、16に集中しているんです。どれほど聖霊というものが弟子たちにとって重要であったか、特にこの失望落胆してね、もう本当に先細りって感じでですね、暗くなってしまっている弟子たちを励ます意味で聖霊の存在というものが重要であるかということを意味しているように思いますね。イエス様はこの16節でこう言われました。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。まずここで確認したいのは、ここには父と子と聖霊の三位一体の神が同時に現れてますね。父にお願いする、お願いするのは子であるイエス様、すると聖霊が送られてくる。父と子と聖霊というね、三位一体がここに表されているわけですね。聖霊は天にお帰りになるイエス様に代わる別の弁護者、この別のっていうのはもう一人のという、意味ですけれども、本質的に全く同じその別のもう一人の救い主、助け主、弁護者が来るよってことですね。私と全く本質を同じする神様、神、三位一体の神の第三位格ですけど、その神があなた方の元に来るよ。そして聖霊は決してあなた方から離れることがないのだ、あなた方をそして弁護してくださるのだってね。ここで私たちがもう一つ知るべきことは、聖霊は人格を持つ方として描かれています。時々聖霊をですね、何かこう、単なる影響力、力の一部とかね、あるいは何かこう内的な感覚のようなものとして聖霊をこう狭めてしまうことがありますが、そうではない。聖霊っていうのは父と子と聖霊って三位一体の第三位格、異格という、まあ人格を持った存在、私たちと心を通わせ、会話をなし、ね、喜びを持ち、悲しみを持ち、時には怒るというね、そういう人格的な存在として聖霊は私たちに教えられているということですね。そういう意味で皆さん、聖霊を私たちは知っているだろうか。また聖霊はここで弁護者と言われてますね。弁護者って、まあ普段あんまりこう弁護士さんってね、私たちの生活で年中関わってますってあんまりないと思いますよね。しかし弁護者、私たちを弁護してくださる、私たちの側に立ち、私の味方になって私たちと共に歩んでくれる、そういう意味での弁護者って私たちは誰しもが必要としているんじゃないかと思うんですね。というのはこの世には私たちを責め立て落ち込ませようとする力が確かに働いているからです。お前なんかダメだ、ダメな人間だ、恥ずかしいやつだ、そんなことできるはずがない、何をやってもうまくいかない、 そういう声、そういう思いが皆さんの頭の中、心の中にね、響いてくるってことないでしょうかね。そういう声が皆さんを非難し痛めつける、そういう時に聖霊は祈りと御言葉を通して、いや、あなたは大丈夫だ、ね、あなたはきっとできる、私が共にいるじゃないかと、私たちの心の中に、頭の中に、このインスピレーションの中にね、そういう思いを、そういう声を聖霊はかけてくださる。そういう声が私たちの心に響き渡る時に、不思議に恐れや不安から解放されていく。これが聖霊の働きなんですよね。皆さん、そういう意味で聖霊をご存知でしょうか。しかも聖霊はイエス様のように弟子たちから離れていってしまわれることはない、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるって言われてますよね。具体的に言えば、聖霊はイエス様が天に帰られた時に特別に降りてこられた。もちろん聖霊は旧約時代に全くいなかったわけじゃない。旧約時代にもいろんな人に働いていましたが、新約の時代は特別に聖霊がキリストを信ずる全てのもののところに来てくださって、キリストを信ずる全てのうちに住んでくださる、特別に聖霊が活躍する時代と言ってもいいでしょうね。そして聖霊はイエス様が天に帰った後に降りてこられて、イエス様が再び再臨するまで、私たち教会とクリスチャンから決して離れることなく、ずっと一緒にいてくださる、今もいてくださる、そういうキリストに代わるもう一人の別の弁護者として聖霊は来てくださっているっていうことなんですね。聖霊は真理の霊だとも言われています。キリストを信ずる私たちの心に御言葉の真理を悟らせ、また私たちをあらゆる偽りから守り清めてくださる。それが聖霊の働きだ、聖霊が私たちを偽りから守ってくださる。とても大事な存在ですよね。そもそも皆さんがイエス様を救い主として信じている、そのイエス様を信ずる心を皆さんに与えてくださったのは聖霊なんですね。また私たちが神様に向かって天のお父さんってお祈りをする、お父さんって素直に私たちが言える、その心を与えてくださったのも聖霊なんです、ね、なかなか聖霊ってね、はっきりこうなんか理解してなかったり、うまく説明はできないかもしれませんけれども、すでにキリストを信ずる私たちのうちに住んでいてくださって、働きかけていてくださるお方だ。その聖霊、私たちがはっきり知って、はっきり聖霊と交わりを持つようになる。これは私たちの信仰生活においてとても大切なことだ。だからこそイエス様はこの14章、15章、16章の中で聖霊について弟子たちに語られたんですね。イエス様はこの聖霊についてこうも言っていますね。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。クリスチャンとこの世の人々を分ける決定的な要因は何か。それは聖霊を受けているかいないかってことだってことなんです。それで分かるってことですね。聖霊はキリストを信ずる者のうちにおられ、信じない者のうちにはおられない、第1コリントの2章の14節にこう記されています。皆さん、これも一緒に読んでみましょうか。第1コリント2章14節、はい。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。こういう違いがはっきりある。キリストを信じた人にしか聖霊は住まわれませんよね。聖霊がどう働いているかも、キリストを信じてない人にはさっぱりわからない。でもキリストを信じている皆さん一人一人には聖霊がいらっしゃること、聖霊が働いていらっしゃること、聖霊の、醸し出す雰囲気とか、聖霊が実らせてくださるその実りっていうものを悟ることができる、分かることができる。これ皆さんいかがですか。どう思われますかね。こうして礼拝に来る、その中に、ああ神様は今ここにいらっしゃるな、 私たちに語りかけてくださってるな、何かほっとした気持ちがする、何かとっても嬉しい気持ちがする、そういう感覚があるとすれば、それは聖霊なんですね。日々の生活の中で御言葉を読み、御言葉が心にぐーっと迫ってきた、なんかすごく神様が私に頑張れよって励ましてくださってるような気がする、そういう感覚を与えてくださるのは聖霊なんですね、うん、うまく説明できなくても私たちはもうすでにその聖霊をいただいていて、聖霊の働きによってこの信仰が守られ導かれているのだということですね。そういう意味で私たちははっきりとこの聖霊について理解し、受け止め、そして聖霊を歓迎し交わるということがとても大事だと思いますね。神様の存在が本当に身近で親しくて深い関わりの中に歩めていくためには、聖霊についての理解とこの聖霊との交わりというのがとても大事なことなんだろうと。だからこそイエス様は、あなた方はこの霊を知っているって言われたんですね。知っているんですよ、わかるはずだよ、だから目を止めてごらん、あるいは耳を傾けてごらん、呼びかけてごらん。そういう意味で聖霊との交わりというものをイエス様は弟子たちにはっきりとここでお語りになったということですね。私たちはこの御霊によって今の自分になっている、クリスチャンとされている、神の子とされている、そのことを心から受け止め感謝したいと思いますね。聖霊は皆さんのうちに今とどまってくださっています。そして皆さんを、皆さんの救いが完成するまで守り導き続けてくださる、そういう存在であるということですね。私たちはこの聖霊なる神をもっともっと深く知り、さらに親しく交わり、御霊に満たされて歩む、このことをご一緒に求めていきたいと思います。お祈りをいたします。